一日も早く収束できますように、あなたは それでも整えてください。もちろん今続いています。どうぞ一人一人の健康が守られますようにお願いをいたします。ただいまから橋本先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。受け渡しをしてくださいます先生を祝し、家よりの力を注いでください。また聞く私たちが心を開いて素直に正しく受け取ることができますように助けに注意してください。今朝ここに座りになる方々、またご家庭で礼拝されている方々を思います。あなたが一人一人に寄り添ってくださり、必要を満たしてくださいますようにお願いいたします。全国各地で支えられています礼拝を祝福してください。この感謝の願いをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌280。
イエス様は地上での歩みを続けられる中で、たくさんの奇跡を行われました。例えば目の見えない人の目を見えるようにしてください。耳が聞こえない人の耳を聞こえるようにしてください。歩けない人を歩けるようにしてください。また悪霊を追い出し、嵐を沈め、そういった、本当に数え切れないほどたく さんの奇跡をイエス様は行われました。そしてその奇跡によって多くの人が救われ、助けられ、慰められ、また生きる力が与えられたわけです。そしてそういった数々の奇跡の中で、最初の奇跡が今日も私たちに示されております御言葉のカナの村での婚礼、結婚式の場で水をブドウ酒に変えたという奇跡であります。カナの村での結婚式、この当時の結婚式というのは村中の人を招いて非常に盛大に行われたそうですね。で、今のように結婚式と披露宴と、行いますが、それを一日で済ませてしまうわけではなくて、数日間、長い場合には1週間、もっとさらには2週間もかけて行われたとも言われております。1週間も2週間も結婚式のお祝いをするなんていうのは、それは新郎新婦にとっては喜びでありますけれども、喜びとともにさすがに気が遠くなりそうな話ですね。ただ結婚式というのが、いかに喜びに満ちたおめでたいことであるのか、そのことが1週間2週間続く結婚式ということで表されているわけなんですね。で、そういって多くの人を招いて、長い期間結婚のお祝いをするのですから、それは来てくださるお客さんのために料理でありますとか、ブドウ酒を用意するというのは、それは相当な量を用意しなければならないというのは分かります。特にブドウ酒というのは結婚の祝いには欠かすことはできません。万が一祝いの席途中でブドウ酒がなくなってしまうなんてなってしまうと、それは新郎新婦よりもむしろその料金、村中から非難の的にされてしまうわけなんですね。ですから相当な量を事前に用意しなければならなかったわけです。それがですね、あってはならないことが起きてしまったわけです。結婚の祝いの席でブドウ酒が足りなくなってしまいました。イエス様の母マリアはイエス様に言います。ブドウ酒がなくなりました。ブドウ酒を入れてあった入れ物は空、お客さんのコップも空です。今までお祝いムード一色だったものが、急に白けてしまった、その様子が目に浮かぶようになります。当然裏では大慌てになります。事情を察したマリアはイエス様に助けを求めるわけですが、イエス様の答えというのが、一見冷たい答えのように感じます。しかしマリアはブドウ酒がなくて慌てためている召使いたちのに対して、イエス様が言うように言われた通りに動くように伝えるわけです。それはこの子なら必ずこの子を助けてくれるに違いない、そういった母の思い、そしてイエス様というのが単なる自分の子供ではなくて、神様の力によって与えられた神の子である、そのことを誰よりも知るマリアだからこそ、信頼の言葉であると思うのです。イエス様は召し使いたちに2または3メトレテス入る水瓶6個に まあ、水をいっぱい入れるように命じます。戻れてすぐになかなかこう舌が噛みそうな言葉ですが、この1メトレテスというのが、まあ、大体39リットルから40リットルです。ですから一つの水がめで80から120リットル、でそれが6個もありますから、まあ、大体、600リットル、ぐらいですね。2リットル入りのペットボトルが300本ですから、それがどれだけたくさんの量になるのかがあります。そしてその多量の水を汲むのはかなりの労力です。召使たちはイエス様が言われる通り、水がめの水を、水がめの口まで水を満たして、さらにその今自分たちが汲んできた水を世話役のところに持っていったわけです。イエス様の言われる通り持っていきました。まあ、するとなんとただのブドウ、ただの水がブドウ酒に変わっていたというんです。しかもそれはただのブドウ酒ではない。世話役は花婿を呼んで、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておられました、言いました。良いブドウ酒、それは最長のブドウ酒、最も良いブドウ酒ということです。イエス様はそのようにこう飲み水ではない、ユダヤ人たちが清みに用いる水を最長のブドウ酒に変えてください。このような奇跡によって、その結婚式に参列した招かれたみんなが引き続きその楽しい喜びの宴を満喫することができたんです。婚礼の楽しそうな姿というのが、目に浮かぶようになります。水がブドウ酒に変わる、これは常識で考えればありえないことです。作り話もでっち上げもだから、キリスト教は信じられない、そのように思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、だからこそ11節のところにイエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたと書かれています。ここにあります印というのは奇跡と同じでありまして、イエス様は数々の奇跡を通して、それはご自分が神の子救い主である、その印を示してくださった、と言い換えれば神の子救い主の証拠を表してくださったのであります。私たちの常識をはるかに超える、私たちの思いではありえない、そういったはるかに超えるところでイエス様は栄光を表してくださったのであります。そしてこの水がブドウ酒に変わるという、確かにこの常識ではありえないことなんですが、ここには当然深い意味があるんですね。ここで用いられた水というのは、水は水でも飲み水というものではなくてですね、これはユダヤ人が清めに用いた水がめの水。私たちはこう、大臣が清めに用いた水がめの水といっても、今一つピンとこないかもしれません。そこでこうそのことがよくわかる聖書の箇所があります。それが、マルコによる福音書になるんですが、マルコによる福音書の7章の1節から4節のところを、新約聖書の74ページになります。 マルコによる福音書の7章の1節から4節のところです、ここにはこのように書かれてあります。パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まり、そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるように、パリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や神台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんと、ここには書かれてあります。外から帰った時に、やると食事の前に念入りに手を洗う、これまさに今も私たちのようですよね。まあ、ただこの当時はですね、感染症とか伝染病とか、そういった概念があって手を洗うというわけではなくてですね、彼らが大事にしているというのは、これは汚れということですね。汚れというものをユダヤ人たちは非常に嫌うために熱心に手を洗うわけです。特に市場に行くとですね、こう、異邦人とかはですね、こういつ、どこで触っているのかわからない、そういったものをこう触ってしまうかもしれないわけです。神様の前に汚れているということは、それは罪とされてですね、その罪を清めるために、非常に念入りに手であるとか、また、食器を洗うわけです。そしてそれがですね、結婚式において招待した村中の人のための分の水。だから水がめは6個分なので、600リットルなんて非常にこう、多量に水が必要なんですね。そしてそのイエス様がブドウ酒に変えたというのは、そのような汚れを清めるために用いる水飲みの水なのです。ただですね、汚れを清める水でどんなに熱心に念入りに手を洗ったとしても、またどんなにたくさんの水を使って、どんなに長時間丁寧に洗ったとしても、手は確かにきれいになりますけれども、罪というものはきれいにはなりません。これは、良い例えではないんですけれども、私たちはこう、何かのことで人の命を奪ってしまう、そして手に血がついてしまう、その手についた血というのは念入りに洗えばきれいになりますけれども、人の命を奪ってしまったという罪は決してどんなに洗ってもきれいになることがありません。私たちは、そんな悪いことはしていないとしても、日々、罪を犯し続ける罪人であることには変わりません。言葉や行いで人を傷つけ、また悲しませてしまう、それは実際に命を奪っていなくても、心の奥深いところで命を奪ってしまっているということが言えるのではないでしょうか。そんな私たちがどんなに念入りに手を洗っても、私たちは自分で自分の罪をきれいにすることはできないのです。だからこそイエス様はご自身の十字架の血によって 罪人の私たちを潤し抱えてくださっています。決して自分の力ではきれいになれない。それが私たちは清めの水どころか泥水かもしれません。そんな罪で汚れた私たちをイエス様はご自身の十字架の血に私たちを葡萄酒、しかも最上の最も良い葡萄酒と変えてくださったのであります。愛されるに値しない私たち、イエス様を愛してくださり、私たちのために十字架にかかってくださり、そして十字架上で血を流してくださり、私たちに大きな愛を示してくださったのであります。それこそがイエス様が神の子、救い主の奇跡であり、また印なのであります。その印を信じる私たちはイエス様によって最上の葡萄酒に変えられるのです。そしてさらに天の御国での楽しい永遠の喜びのために私たちは招かれているのであります。私たちそのことに感謝をしてですね、今日から始まる新しい週間共に信仰の旅路を歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは罪人の私たちをあなたの御子イエスキリストの尊い十字架の血によって葡萄酒へ、しかも最も良い葡萄酒へと私たちをくださいました。感謝いたします。愛されるに値しない私たちを愛してください。その深い愛に私たち感謝を持って、また喜びを持って君の信仰の旅路を歩むことができます。またその歩みを通して私たちがあなたの愛を方々に教えていくことができますように、私たちの歩みを共に導いてください。私たちの救い主御子イエスキリストの名によってこの祈りに御名をお捧げいたします。アーメン。
主が家族の恵みを与えてくださり感謝いたします。今朝も私どもをここに集めてくださり、橋本先生としてあなたの御言葉を預かることができました。皆さんによる感謝いたします。本当に私たちは罪深いものであります。あなたによって清められ歩むことができる御幸いを感謝いたします。今捧げたものはあなたからいただいたものの一部をお貸しいたしました。私たちの献身の印としてお持ちください。この祈りをイエス・キリストのみんなによりお祈りいたします。アーメン。
昭和29番、その後橋本先生に祝福をしていただきます。
今も後も常しえにあるように。アーメン。
先日 ABC 同盟というものが施行されているんですけども、非常にも劣化が激しくて、やりようがないと、この会合が傷んでしまいますので、静岡の防水専門業者に依頼しました。それで、来週の24日の月曜日の週から、明日は防水の週でもしますので、皆さんよろしくお願いします。以上です。